皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただきましたのは、もう私たちの食卓には欠かせない食材の本ですね。
そうですね。まあ、沖縄そばと並んでですね、うちなんちゅの、まあ、ソウルフードと言える存在じゃないかなと思うんですが、その、ソウルフードについて詳しく書かれた本が出たので、今回持ってきました。タイトルが、沖縄島豆腐物語。林真嗣さんがお書きになりまして、牛尾出版社から発行されております。
島豆腐は本当に美味しいですね。
そうですね。ね、僕は飲むときは大体、つまみが豆腐なんですけれども。
もう豆腐をつまみに飲めるっていうのが、島豆腐ならではかなという気がしますけどね。
そうですね。またちょっと時間がないとき、忙しいときは、まあ、ご飯じゃなくて島豆腐をですね、うん、もう、パッと僕はポン酢かけて、書き込むっていうパターンも多いんですけどね。
美味しいですよね。
また、油脂豆腐がまたすごく美味しいんですよ。
最高ですね。
二日酔いの時にの油脂豆腐はもう絶品ですね。
全部飲みの関係になってきますけれどもね。はい。ま
あ、それでやっぱチャンプルーにはやっぱり豆腐欠かせないですから、うん、はい、そうですね、そういった意味でも本当に沖縄の人の、食卓で欠かせない食材の一つと言えるんじゃないかなと思うんですけどもね。この本はその沖縄の島豆腐について、いろいろ調べて研究なさっていることをまとめた本なんですが、はい、ですから島豆腐だけではなくて、島豆腐の材料の大豆であるとか塩ですね、うん、あとその沖縄との関わりでその北海道まで飛んでですね、昆布ですね、それは沖縄の料理も非常に密接に結びついてますので、その昆布をまあ訪ねていったり、また今度はそのルーツであろうという中国とか台湾、そして東南アジアの方にも足を伸ばして、あちらの豆腐事情も調べて書いているんですよ。
じゃあ島豆腐とその周辺をいろいろと紹介しているということですね。
そうですね。そういった意味では本当に歴史的な島豆腐の世界も見えてきますし、今どんな形で島豆腐が作られているのか、うん、また名人ですか、うん、職人技で島豆腐を作り続けている方の、ルポもあるんですよね。
うん、いろいろと気になりますけれども、はい、まあ、そんな島豆腐について書かれた一節をご紹介します。甘蔗と同様にポピュラーな食べ物であったのが島豆腐である。どんなメニューにも何らかの形で島豆腐が使われていると思うほど食卓への登場頻度は高い。豆腐作りからは残滓としておからが発生する。このおからが豚にとっての格好の餌となった。沖縄では甘蔗や豆腐の生産が豚の飼料作りに結びついていたのだった。島豆腐の普及には庶民の嗜好のみならず、人と豚を同時に養うことのできる合理性が関わっていた。また、凝固剤となる海水が身近にあったことも大きかった。島豆腐は元来、沖縄の家庭で手作りされていた食べ物だが、そのための好条件が身近に存在していたわけである。やってきた客は豆腐をビニール越しに手の甲で触れて熱いかどうかを確かめて買っていく。多くのうちなんちゅは家庭で作った出来たての豆腐とイメージを重ねながら熱々を重要視してきたのではないだろうか。こうした豆腐をうちなんちゅはあちこうこうの豆腐と呼ぶ。同様の光景は地元のスーパーマーケットでも目にすることができる。この頃はパック入り豆腐が冷蔵ケースに並ぶことが一般的になったとはいえ、伝統的な島豆腐に関してはやはり常温で扱っていることが多い。こうしたところにも人々の生活文化が脈々と息づいていることを思い知らされる。そんな長い伝統を持つ沖縄のあちこうこう豆腐が日本への復帰に伴い一時存亡の危機に立たされたことがある。1974年に食品衛生法の一部改正が検討され、豆腐の製造と保存の基準が変更されることになったことが原因であった。法律の改正点で最も沖縄の業者を戸惑わせたのは、豆腐は冷蔵するか、または 十分に洗浄し、かつ殺菌した水槽内において、飲用滴の冷水で絶えず換水しながら保存しなければならないとされたことであった。長年にわたる島豆腐の歴史において、民間に蓄積されてきた生活の知恵を全く考慮しようともしない大和川の独断であった。まあ沖縄では熱々、確かに私も手で触って、はい、ああ熱い、ああ今来たなと思って、ね、買ったりしますけど、それがやっぱり本土の豆腐とは違うもので、
それはどうしてかというと作り方がまず違うんですね、うん、そういったこともあるんで、そのまあ復帰の時にいろんな問題が出てきているんですけれども、本当に沖縄食生活の破壊につながりますよね、うん、でそれがその豆腐の業者の方、組合の方々が尽力なさって、1974年にその沖縄のその下豆腐が認められたということにもつながっていくんです。
よかったですね。もうそういった努力があったからこそ今もあち高校の豆腐が ね、はい、食べられるということですね。
沖縄そばの話も有名なんですけども、意外とその島豆腐の話って知られてないかなと思っているので、そういった意味でもその島豆腐を作ってる方々の努力に私たちは敬意を払わさないといけないなと思うんですよね。
そうですよね。やっぱりそうやって沖縄の人は愛してきて、ね、ずっと受け継いできた味ですからね、はい、うん、それは認めていただかないとという感じがいたします。
また今ずっと申し上げているように大和の豆腐とですね、うん、沖縄の島豆腐やっぱ違うじゃないですか。
違いますね。
何が違うのか、
うん、
具体的に説明できますか。
硬さ以外に味がついている、はい、あと作り方は分かりません。
です、柔らかさももちろん違う、味もちょっと塩味がついてますよ ね、 ついてますね。それはそのやっぱ先ほど申し上げた製法の違いということなんですが、沖縄の島豆腐は生絞りという、はいはい、手法で作られているらしいですね、
はいはいはい、
これはこの本の中に詳しく書かれています。
まだまだ知らないことがいっぱいありそうです、
は
い、
でまたそれがルーツとされている中国とか、うん、その流れであるその東南アジアとか台湾の方でも同じような作り方をされているということで、うん、逆に言うと大和の方が特殊な作り方をしていると。
広く見るとね、
はい、
そうなるわけですね。
そうですね。
あ、これはもうみんなにちょっと発信していきたい情報ですね。
言わないといいですよね。また常時その綺麗な水で流さないといけないっていうのは、うん、沖縄ではもう無理な話じゃないですか。
そうですね。
この水不足ね、はい、もう沖縄にとってはですね、そういったことも含めて、やっぱり島豆腐っていうのは、庶民の知恵が生んだ貴重な食材だと言えるんじゃないかなって気もするんですよね。
はい。大好きなんですけど、知らないことが多かったので、改めて読んでみたいと思います、はい。もう一度最後にご紹介いただけますでしょうか。
はい。タイトルが、沖縄島豆腐物語、林真嗣さんがお書きになりまして、牛尾出版社から発行されております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。